次に、閉会中の常任委員会活動についてお伝えします。はじめに、総務企画委員会。本委員会では、デジタル行財政改革の推進を重点審査テーマとし、高萩市役所を訪れました。高萩市では、AI を活用してバスの運行経路とダイヤを最適化して運行するマイライドノルルを導入しています。公共交通の課題と導入の経緯、利用促進の取り組みなどについて担当者から説明を受け、実際にアプリを用いてバスを呼び出し乗車体験をしました。次に北茨城市の十国堀を訪れました。十国堀では、ひたちの国ロングトレイル事業により、令和5年度にハイキングコースが整備されました。実際に十国堀のハイキングコースを歩いて視察するとともに、登山アプリと連携したデジタルスタンプラリーの取り組みについて説明を受けました。次に、防災環境産業委員会。本委員会では、本県の産業を支える人材の育成・確保を重点審査テーマとし、つくば市の関彰商事株式会社を訪れました。関彰商事株式会社は、外国人材採用のため、ベトナムやインドなどで現地大学などと連携したジョブフェアを開催しています。ジョブフェアの開催状況や、採用した社員の就労状況について説明を受けたほか、外国籍社員の方との意見交換を行いました。次に、長江鶴のゲートの繁茂状況について、稲敷市河内町を訪れました。長江鶴のゲートは、生態系や農業などに悪影響を及ぼす恐れがあることから、特定外来生物に指定されています。新利根川上流の河内町、下流の稲敷市にて、繁茂状況を視察し、稲敷市役所にて、県、市、町などの対応状況などの説明を受けました。次に、保健福祉医療委員会。本委員会は、県民の命を守るための医療と介護の充実を重点審査テーマとし、ひたちなか市のスポーツ&カルチャー潮風港を訪れました。スポーツ&カルチャー潮風港は、誰でも気軽に地域の方々が生涯にわたってスポーツ文化活動を楽しみ、健康で生き生きと交流できる連帯感あふれる地域づくりを目指す多世代交流施設で、地域における健康寿命の延伸に貢献しています。施設の担当者から、施設の利用状況や今後の展望について説明を受けるとともに、施設内での活動の様子を視察しました。次に、営業戦略農林水産委員会。本委員会は、国内外への魅力発信強化と持続可能な農林水産業の実現を重点審査テーマとし、坂東市の県営二十歳体総合整備事業、坂東中央地区を訪れました。坂東中央地区は、平成24年度に、県営二十歳体総合整備事業に着手し、令和5年度に事業が完了しました。区画整理や二十歳灌漑施設などの整備を契機とした経営拡大により、農業所得の増加や後継者の確保につながった事例について説明を受けました。次に、常総市役所を訪れました。常総市では、圏央道常総インターチェンジ周辺の約45ヘクタールに、農地エリアと都市エリアを形成し、6次産業化を軸としたまちづくりと地域活性化を目指すアグリサイエンスバレー構想に取り組んでおり、構想の概要とこれまでの取り組みについて説明を受けました。次に、土木企業立地推進委員会。本委員会は、災害危機に強い県づくりを重点審査テーマとし、茨城町の 株式会社 AESC 茨城を訪れました。株式会社 AESC 茨城は車載リチウムイオンバッテリーを製造し、自動車メーカーへ供給する企業です。国内最大級のリチウムイオンバッテリーの生産拠点として、茨城中央工業団地に令和5年8月に竣工、令和6年8月に量産開始した茨城工場内を視察しました。次に、水戸市の都市計画道路、中大の中勝線を訪れました。水戸市の市街地を東西に連絡する本路線において、現在工事が進められており、水戸市坂戸町の国道6号との交差点の整備や、南側に近接する坂戸6砂路の十字交差化により、渋滞の緩和などが期待されています。現地を視察し、事業概要について説明を受けました。最後に、文教警察委員会。本委員会は、警察本部関係は、巡回連絡を活用した高齢者総合安全対策の推進。教育庁関係は、誰もが輝く学校環境づくりについてを重点審査テーマとし、水戸市の茨城県警察本部を訪れました。茨城県警察本部は、交通管制センターなどの見学を通じて、警察業務に係る理解の促進に取り組んでいます。警察活動の紹介映像や装備品、SNS に投稿している自転車盗難被害防止に向けた短編漫画などを展示している広報センターを視察しました。次に、水戸市の県立水戸高等特別支援学校を訪れました。県立水戸高等特別支援学校は、平成11年に設立された軽度知的障害を有する生徒のための学校です。社会的・職業的自立を目指し、一人一人の適性に応じた可能性を最大限に伸ばす教育の取り組みなどを視察しました。